容器のですね、2回目のお話ですけれどもです、ね、以前もお話ししましたが、北朝鮮にお嬢さんを拉致された横田早紀江さん、ね、20年間拉致されたということすら分からずに絶望の中にいました。お友達からですね、容器を読むように勧められて、そして容器を読んで驚いた。神様から特別に愛されている人がこんな苦しい目に遭っている。でそういう中で必死に神様に訴えている言葉が、早紀江さんは容器の気持ちに自分を重ねることで祈ることができるようになった。彼女はそこで起きた変化を、息がしやすくなったって書いてあります。何度か自殺未遂を行った人がこんなことを言っていました。その時はまさに頭の中に絶望感が満ち満ちて苦しくてたまらなくなっている。全ての苦痛を乗り越え、ただその苦しみから逃れる、また自分の頭の回転を停止させる、それには死ぬしかないって思っている。実は今日の読み聞きにも同じように、本当に苦しみから逃げるために死にたいという思いが書いてあります。2章の一節からの箇所はですね、1章の6節からの箇所とダブってです。ただ、ね、少しずつ変わってきて、一章の6節ではですね、サタンがやってきて、見つからなかった混ざってた感じが書いてあるんですが、2章1節で書いてあるのは、サタンがやってきて、主の前に立った。サタンが主の前に立った。で、サタンはそこで何をしてたかっていうと、ね、前も、今回も、ね、神の前に告発すべき人を探してた。サタンの意味は日本語に訳すと告発するものなんです。お前なんか神の前に立つ資格がないんだという人は、サタンはそそのかさです。サタンは人の非難すべきところを挙げづらって神様に言ったら、そういう働きを担っている。でそのサタンに対して主は、ね、ヨブのことを自慢するかのように、お前は私のしもべヨブに心を止めたか、彼のように誠実ですぐな心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっている者は地上に一人もいないって言ってます。この言葉は一章八節にあった言葉と全く同じです。そこから何が違ってるかというと、お前のせいでヨブは散々苦しんでっけどね、いう話を言うんですが、ここではですね、彼はなお自分の誠実さを固く保っている、お前は私をそそのかして彼に敵対させ、理由もなく彼を飲み尽くそうとしたがって、どうもね、これ確かに原文通りの訳なんだけど、読みようによってはね、なんか神様がサタンからそそのかされてよなんで神様がサタンに向かってお前は俺をそそのかしたって神が言うのかって本当に思うね。でお前のせいで私はヨブに敵対したんだみたいな感じって、なかなか困った表現ですよね。これね、理由もなくっていうのはただ無駄にって訳すことができるんですね。だからお前はね、無駄にね、彼を飲み尽くそうと、彼に散々な目を合わせたけど、お前の努力が無駄になったんだよ、ね、ヨブは全財産奪われ、子供を奪われてもなお神様に対する誠実を尽くしてるじゃないか ヨブはサタンの誘惑に勝ってるんだということを言ったわけです。それに対してサタンは4節で主に向かってこう言った。川の代わりには川を持ってします。自分の命の代わりには人は財産すべてを与えるものです。なんで川の代わりに川なのかって分かんないんですが、まあ、こういうふうに解釈できる、ね、かつてですねサタンは神様のことを言ったんですね。神様あなたはねヨブの周りをねヨブの財産だとか子供たちだとか、ね、それが守られるようにあなたは垣根を巡らしてヨブを祝福してた、あるあらゆる攻撃から守っていた。それはヨブを覆っている川だったんですよ。でもねヨブにはもっと直接的な川があって、肉体の川です。肉体の皮膚で、肉体の皮膚を攻撃受けるぐらいだったら財産なくたっていいって思うのが人間だよと言って、だからあなたが私にね許してくださって彼の骨と皮を骨と肉とを打つなら彼はあなたに向かって呪うに違いないって言った。だから今度はねヨブの肉とごめんなさい骨と肉骨と肉を攻撃することを神様許しちゃった。なんかやりきれないね。ヨブ記読んでってね、やっぱりこれ納得できちゃいけないよ。神様とサタンとのやり取りでさ、なんでヨブがさこの痛みに遭わなきゃいけないのよって思うよな。でも神様言っちゃったんだよサタンに、ね、お前の手に任す。だけど彼の命には触れるなって、ね、だから散々苦しめてもいいけど命だけは守ってやれよって言うんですよね。まあ大変なものですが、3000年前とね、まあ3、4000年前と今との決定的な違いは何かというと、現代は医療が進んで痛みのコントロールというのはできるんだよね。ペインコントロールって。ところがこの時代は痛みのコントロールの術がないんですよ。ヨブはね、神様の見許しのせいでサタンの攻撃を受けて大変な目に遭っている。サタンは何をしたかって言うと、2章7節、主の御前から出て行ってヨブを悪性の種物で覆った、足の裏から頭の頂きまで。この悪性の種物が足の裏から頭の頂きまでっていう表現は、実は申命記28章35節に出てくる表現とほとんど同じなんです。申命記28章は何かっていうとね、神に逆らった者が神から受ける裁きとしてね、この悪性の種物に覆われて足の裏から頭の頂きまでなるって申命記28章35節にあるんだよ。これは神様に逆らった者に対する神からの裁きなんです。ところがここではさ、ヨブ何の悪いこともしてないのよ。神様とサタンとの取引の中でこんなひどい目にあって、でもね、周りから見たら、申命記28章35節に書いてあるじゃないか、ね。お前は神様に対して逆らった結果としてこういう目にあってるんだって言われても、しょうがない状況になっちゃった。この悪性の種物がどういう病気か病名は分かりません。でも8節を見ると、ヨブは土器のかけらを取りそれで体をひっかいたって書いてある。だからね、激しいかゆみ、かゆくてかゆくてたまんないっていうですね、そのかゆみをもたらす皮膚の病だと思います。さっきサタンがですね、神様に向かって川の川には川を持ってしますって言ったところ、いたことの関係でヨブの皮膚にサタンの攻撃が加えられたということです。その中でヨブは灰の中に座りながら悲しんだ。 もう悲しんで痛んで悲しむことしかできない。その時にヨブの奥さんは言った。あなたはそれでも自分の誠実さを固く保とうとしているのか。神を呪って死になさい。まあ普通見たらさ、これは本当にひどい奥さんだなと思うよね。でもね、よくよく考えたらね、あのヨブが傷ついた時にね、財産なくなって子供いなくなった時に、ひょっとしたらヨブ以上に悲しんだのがヨブの奥さんじゃないですか。だって自分が産んだ子供がよ、一日のうちにいなくなっちゃった。ヨブの奥さんも必死にこの痛みに耐えてたんだ。でも今回ね、ヨブがさらにひどい目に遭ってる。いわゆる女の直感っていうんですか、ヨブの奥さんは分かったんだよ。悪いのは神様だってね。どう考えたってヨブがこういう目に遭ういわれはない。神のせいだって分かったんです。本当にその通りだもんな。神様がサタン許すからこういうことになったんだから神のせいなんだ。だからそんなことをもたらす神様になんで誠実を尽くす必要があるか。早いとこ死んじゃおう。いやだから本当にヨブの奥さんが言うところ最もだと思います。これは人間が考える知恵の極みとしての言葉です。ひょっとしたらヨブもね、心の片隅でね、そういうふうに思ってたんじゃないか。でもね、人間って不思議にね、そういうふうに言われたらね、やっぱりヨブも 半分その奥さんの気持ちのような気持ちになってても、奥さんの方からそういうふうに言われるとシャキッとなるっていう、反対にシャキッとなるっていうことがありますね。でヨブさんは奥さんに向かってこう言った。お前はどっかの愚かな女が言うようなことを言っている。厳密に言うとね、お前はその愚かな女の一人ではないよねっていう感じにも受け止めることができる。そして私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けるべきではないか。私たちですよ。ヨブは奥さんを一心同体のもとして私たちとして捉えてるんです。私たちは幸いを今まで受けるんだ、受けたんだ、だからこの災いも受け止めなければいけないんだ。ヨブは奥さんを一体のものとして、ヨブの奥さんがある意味で本質をついていた。それに対してヨブは神の視点からこのように告白することができた。そしてヨブはこのすべてのことにおいて唇によって罪に陥ることはなかった。これは神を呪わなかったってことですね。でも奥さんは神を呪えておいたって。だから、あのね、だから奥さんの言う言葉っていうのはここに本当に人間の知恵の極みが出てんだけど、それは極めてサタンが望んだ言葉でもあった。サタンの誘惑というのは とっても、ね、ギリギリのところを私は攻めてくる。でもここにおいてヨブは、ね、サタンの誘惑に勝つことができた。そこから3人のお友達の話が出てくる。3人のお友達はヨブに降りかかったこれらの全ての災いのことを聞いて、それぞれ遠くからやってきたんです。しかも3人は打ち合わせてきたって書いてありますから、彼自身が交わる中にいた。ヨブのところに来た目的はヨブに同情し慰めるため。この後いろいろとね、ヨブに対してきついことを言うんですけども、3人のお友達ともね、ヨブ説得するために来たわけじゃないの。もともと彼らはヨブを見て本当にですね、見分けがつかないほどにヨブの体全体が出来物で覆われていた。彼らは ヨブの姿を見て声を上げて泣いて、そうすると自分の上着を引き裂いて塵を天に向かって投げ、自分の頭の上にまき散らした。これは悲しみと痛みを本当に自分のことのように味わったっていう印です。彼らはヨブと共に7日7夜地に座って、誰も一言も彼には話しかけなかった。7日間悲しむっていうのは当時のですね、葬儀における最大の悲しみの表現。これは7日7夜、7夜だからもう夜を徹してね、7晩夜に、ヨブにですね寄り添っていたってことなんです。誰もヨブに一言も発しなかった。こうヨブのお友達は素晴らしいんですよね。ヨブのお友達は素晴らしいお友達なんだっていうことを前提にヨブ記読んでいかないと、なんでヨブのお友達の話が来ないね、散々書いてあるんだっていう気持ちになる。実はヨブがこのあとね、3章になって本当にすごいですね、際どい泣き言を言うんですよね。どうしてかっていうと、ヨブのお友達が徹底的にヨブに寄り添った結果じゃないでしょうか、ね、あなたの前で人が泣き言を言えるとしたら、それはあなたが信頼されている印です。あなたが人に泣き言を言わせないようなね、人間だったらこれは危ないですよ。だからヨブはある意味で安心して3章で泣き言を言ったのかなと思います。でもそれにしてもね、ヨブの表現はすごいんですよ。3章1節からヨブは口を開いて自分の生まれた日を呪った。3節を見るとヨブはさらに、私が生まれた日は滅びうせよ、また男の子が宿ったと言われたその夜も。当時ね、裕福な家において男の子が誕生したったら、もう本当にみんな心から喜んだんですよ。ヨブが誕生した時もそうだったに違いない。ヨブはそのことを振り返りながら、私が生まれた日がなくなればいいんだということを言いました。その生まれた日は闇に変わればいいってさらに4節で言う。5節6節、これ訳が非常に難しいんですけれども、ヨブが生まれた日、それがね、闇と死の影にあがなわれる、闇と死の影に取って変わられる。そうなったらいい。それからその夜は、年の日々のうちで喜ばれることも数えられることもなければ、ね、夜は一日を数える、ね、きっかけなんだけど、そういう、ね、数えるきっかけにもならなければって、要するに本当にカレンダーがなくなればいいなっていう感じなんですね。面白い表現です。どっちかというと、ね、これは非現実というのは本当にこうであったらよかった、ね、もう一日一日の刻みなんかなければよかったって。さらに8節では、日を呪う者たちがその日に呪いをかけるようにしてくれればよかったって言って、でそれはレビアタンを巧みに呼び起こす者たち。レビアタンというのは海の恐ろしい怪獣、レビアタンというのが当時ね、海の怪獣として言われていた生き物がいたかいないかなんですけれども、ここで言ってることは、レビアタンを巧みに呼び起こすこう魔術師、ね、レビアタンを巧みに呼び起こす魔術師が私の生まれた日を呪いをかけて、ね、私をいなかったことにしてくれればよかったっていうわけのわかんない訴えなんですよ。 そして9節10節は、その夜明けの星は暗くなり、その日が私をはらんだ鯛の塔を閉ざせばよかったんだ。だから、ヨブの誕生の日が真っ暗になって、そしてお母さんが僕のことを産まなきゃよかったっていう、まあ、いろいろとありとあらゆる表現でですね、自分の生まれた日を呪ったってことなんです。よくこういう表現が思いつくなっていう形で、なかなか翻訳しにくいんですけど。で、3章11節から言われるのは、なぜっていう言葉が11節の始まりに出てきます。それが19節までの全ての文章を引き合わせ、覆ってきます。11節にあるの、なぜ私は体内で死ななかったのか、体を出た時に息絶えなかったのか、自分が死産であればよかったのにっていうね。興味深いのは、その死んでいたとしたら、今頃私は安らかに横になり、眠って安らいでいただろうに。いわゆる死んでいたとしたら、こんな苦痛がなかったはずだっていうんですね。実は、こう、ヨブ記で死んだ直後の世界の表現が、ここのところ本当に面白い形で表現されている。死んだ直後の世界になおですね、言われるのは14節で、自分のためにあの廃墟を築いた王たちや地の指導者たちっていうのは、要するに傲慢に力を振るったけど、お前の築いた町は廃墟になったよね。だから失敗した権力者ですね。一方ですね、豊かさを築いた成功者である市長たち、だから失敗者も成功者も死んだら同じでしょうっていうことを言って、そして3章16節では、自分が本当に密かに降ろされた、堕胎された子であったらよかった、光を見ない方がよかったと言って、17節18節では、ね、賢ではって言われる死後の世界、悪しき者は荒れ狂うのをやめ、力のなえた者も憩い、囚われ人たちを皆共に安らかで。って要するに、死後の世界は、ね、活動がない状態、活動がないから痛みもないっていう表現をしている。19節で、賢では下の者も上の者も同じ、小さい者も大きな者も同じだ、奴隷の主人の区別もなくなる。これほどね、死んだ直後の世界について描いている箇所っていうのはないんです。私たちね、こう新約の一部だけ読んで誤解しがちなんですが、聖書は死んだ直後の世界、死んだ直後の魂がどういう状態かっていうのはあんまり詳しく描いてないですね。確かにパウロの表現の中に、死んでイエスと共にね、喜んでいるっていう表現があるから、死んだ直後私たちはパラダイスにおいてね、神と共に喜ぶんだっていうふうに理解されます。でも別の箇所では、死んだ直後の世界はこの何の活動もない世界、眠っている世界として描かれる場合もあるんです。実は聖書の中で、ね、いわゆる死後の裁きって言った時に何を指しているかっていうと、キリストが再臨した時に私たちが死人の中からよみがえるんです。復活して死人の中からよみがえって、あるものはね、天のエルサレムに復活する、あるものは燃えるゲヘナに投げ込まれるって書いてある。だから死後の裁き、死後の痛みについて書くのは、 死後の直後の話じゃなくて、神の裁きを受けた後の話なんです。だから死んだ直後の世界っていうのは、意識がなくなるだとか活動がなくなるだとか、そういう形で、理解されていたのかなって思います。確かに死んでみなきゃ分かんない世界ではあるんですけど、ね、聖書はとにかく死後の世界と、ね、その後復活して祝福を受けるか呪いを受けるかっていうね、2段階になってるっていうことを忘れちゃいけない。そういう意味でヨブの言ってることは決して、ね、間違ってはいない。そして3章の20節からの表現は、ヨブが死を恋焦がれる気持ちが書いてあります。3章20節から26節、ね、なぜ苦悩をする者に光が与えられ、心の傷んだ者に命が与えられるのか。どういうことかというとね、光が与えられる、ね、光に照らされて苦悩がますます大きく照らし出される。それから命があるせいで痛みがある。だから光も命も痛みとか苦しみを際立たせる舞台となってしまう。だから光も命もなければ痛まずに済んだっていう、すごい逆説的な表現なんです。そういう中で光も命もない死の世界が私には恋焦がれるんだっていうことを21節で言ってる。でも死を望むけれども死はやってこない、ね、最近殺してほしいって医者に訴えてね、殺してもらったって話があるけど、本当にね絶望してですね、もう死にたいとも死ねないと、これはねなかなか辛い状況です。まさにヨブは死にたいでも死なしてもらえないっていうことをこう切々と訴えてるんです。そしてもうこれも皮肉なんですけどもね、墓を見出した時歓声を上げて喜び楽しむ、ね、死ねたらもう本当に万々歳なんだっていう表現なんですよ。23節では自分の道が隠されている人、神が囲いに閉じ込めた人っていう表現を言いながら、これは何かって言ってね、さっき、前回やった神様がヨブを守ってるって言った時にね、サタンは神様みたいとこう言ったんですね。神様、あなたがヨブの周りを垣根を巡らして、ね、何の被害も受けないようにヨブを守ってたよねって。だからヨブを垣根で守っていた。その同じ表現でここではですね、ヨブがこの苦しみから逃れることができないように、苦しみの中にヨブをとどめるように神様が垣根を張らしているっていうことをふうにヨブは反対に訴えてるんです。苦しみからの出口がないじゃないか神様って訴えてるんです。24節25節ね、食物の代わりに嘆きが私に来る。私の嘆きは水のようにあふれ。私が覚えていたもの、ね、本当にこんなふうになりたくないっていうものが私を襲っている。私が恐れていたこと、それが自分に降りかかっている。だから自分には安らぎも休みも憩いもない。以上4節。ただ混乱してるだけなんだ。このね、三章というのはなかなかこう翻訳困難な文章、ね、当時の感覚で書いてあるから分かりにくいんですが、ね、これをもうちょっと僕現代語に分かりやすく訳したいぐらいに思うんだけど、要するにこの表現というのはね、本当にね、死んでしまいたい、生まれなきゃよかったっていうね、私たちがついですね、もう本当に不幸の極めて嘆きそうなことをね、とても美しい詩的な表現で描いてるんですよ。まさに霊感された嘆きの言葉なんです。本当にヨブは感性が豊かです。そしてね、自分がもう本 当に死にたいけど死ねないんだっていう痛みの中で、このヨブの気持ちに自分の気持ちを合わせるときに、不思議にそこで聖霊体験ができるんです。多くの人は聖霊体験を求めている。でも聖霊体験というのは実はうめきの中から生まれるって書いてあります。ローマ人の手紙8章26節を見ると、ローマ8章26節を見ると、ね、どう祈ったらよいかわからない。どう祈ったらよいかわからない中で、御霊ご自身が言葉にならないうめきによって、私のために取りなしてくださる。昔から聖霊による異言現象って言ったときに、8章26節を言われる場合があります。言葉にならない聖霊のうめき、本当に私たちが切羽詰まってそれでも神にすがろうとする、でもどう祈っていいかわからない、そこで聖霊ご自身が私たちのために取りなし、言葉にならないうめきによって私たちの祈りを導いてくださる。不思議な世界ですが、この呼ぶ気ね、神様のせいでこんなひどい目に。だけど考えてみたら、イエス様が誕生した時になんで貝羽桶に寝かせられたのか。それは宿屋には彼らの居場所がなかったからって書いてあるでしょ。ヨセフとマリアさんがベツレヘムに来てしばらく経っていた。でも誰も気遣う余裕がなかった。現在のコロナのように自分が感染しないようにってことばっかり考えて周りに目が向かわない。それと同じ状況の中でマリアとヨセフが宿屋に居場所を見出すことができなくて、町外れの洞窟でイエス様を誕生させた。貝羽桶に眠らせられた。だからイエス様は誕生の瞬間からまさにヨブの歩みをもう繰り返していくような歩みなんです。イエス様が十字架にかかった時、ヨブ以上の痛みを体験したんです。その時に神様はね、イエス様と共に傷んでたと思います。だから呼ぶ気でもね、神様がね、サタンとね、力比べしてですね、呼ぶをね、まあちょっと自分の代理に使ってですね、サタンに対する勝利を宣言しようとしてる、なんかさ、もう呼ぶをもてあそんでるように見るんじゃなくて、イエス様の姿を見るときに、本当にイエス様こそが呼ぶの後を追う苦しみを担っていくんです。だけどなんでイエス様十字架にかかる必要があったのかっていうと、それほどこの世界の問題の解決は難しいってことなんです。人間の罪の問題の解決のために神はご自身の御子を十字架につける必要があった。それほど罪の解決は不可能だってことなんです。だから神もヨブを必要としたんです。ヨブがいることによって本当にですね、どんなこう悲劇的な状況、本当に不条理な状況にある人も、ヨブのこの祈りの言葉を自分の言葉とすることによって神に祈ることができるようになる。まさにヨブは神が期待した、ね、イエス様への備えをしてくれた素晴らしい存在なのかなと思います。この後ですね、インマヌエルという歌を歌いますけれども、本当に神は、ね、この貝羽桶のイエス様と共にいてくださった。同じように、ね、神はこの苦しむヨブと共にいてくださったんだということを共に覚えたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、ヨブ記を読みながら、ヨブにあるこの痛みの表現、悲しみの表現、切なさ、ここに神ご自身のうめきを見ることができます。 今聖霊ご自身が私たちと共に埋めてくださり、すべてのことを働かして益としてくださる、そういう展開へと向かおうとしています。どうかこの悲惨の中で神の御臨在を、インマヌエルなる神を体験できるよう導いてください。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りします。